こんにちは、中谷明宏です。
メールでね、その人のキャラクターってすごく分かれていて、実は普段会って話をしている時以上にメールをもらうとその人らしさっていうのが出てくるっていうのが分かるんだよね。ということは、自分が送っているメールでも自分の送ったメールってあんまり読む機会が意外にないので、自分がどういうキャラなのかっていうのに気づいていないことがあるんだけど、例えばね、メール来たメールにの中にこう転送転送ですごく引用が多くて、結局要件が何かがわからないメールってあるんだよね。でこういう人って多分会議で発言する時でも打ち合わせで発言する時でも、こう今詰めなければいけない話っていうのは何なのかっていうのが分かんない、自分でも見えてなくて、自分の頭が整理されないまんま動いてしまうタイプなんだよね。で本人はそれが全然気づいてなくて、メールって今までのマックとか手紙とかと違うところって、どんどんこう文章を後ろへぶら下げて送ることができてしまう。まあそれがあるおかげで流れが分かっていいということもあるんだけど、それをあまりに頻繁にやりすぎると、それも過剰になってしまうと、今伝えたいことっていうのが何のことか分かんなくなってしまったり、これって誰に向かって質問してるのか OKNG を聞いてるのかが分からなくなってくるっていうことがあるんだよね。こう2人の間のメールのやり取りならまだいいんだけど、引用に2人以外の第三者 C さん D さんが混じってくると、誰から誰への話なのかが分かんなくなってきちゃうんだよね。だからあまりにもこの後ろに長く引っ張りすぎて、こうそういう人ってタイトルも平気でリリリになっていくようなね、形をする人って多分日常の仕事のやり方もそういうやり方をしてしまっていて、なんか仕事をしてるようなつもりなんだ気分になってるんだけども、整理できてないかもしれない。で転用ってプライバシーの問題があるからね、こう全部それを送っていいかっていうと、それは極めて微妙な問題で、丸ごと送るよりは一部分だけ送るっていうような配慮っていうのをしとかないといけないっていうことなんだね。だからメールってすごく便利なものなので、その便利さにかまけてしまうと微妙なとこでマナー違反があったりとか、こう自分の性格的な弱さとか脆さみたいなものも出てしまう。うまく使えばすごく便利な道具なんだけど、使い方を一歩間違えると、逆にそのメール、まめに送っているメールで付き合いの幅を狭めてしまう、友達をなくしてしまうことも起こりうるっていうことなんだね。それからね、これ携帯のメールなんかでよくありがちなのはね、名前が書かれてないメールってあるんだよね。本人はもう当然分かってくれてるものであるという前提で送ってるんだけど、まあ誰宛てに何々様は省略していいけど、誰からっていうのが書かれていないと、今の携帯のアドレスって迷惑メールを避けるためにすごい複雑になってるよね。個人名アット会社名とかっていうことはないよね。すごくマニアックなアドレスになってるので、誰かがわからないんだよ。でまた別の言い方をすると、みんなが使っているアドレスによく出てくる言葉っていうのがやっぱあって、そうするとね、人と間違えてしまうことがある。そうすると返事のしようもないし、ひょっとしたら迷惑メールかもしれないと思って 削除されてしまう可能性。そうすると大事なメールだったら、あの件どうなりましたでしょうかって言って問い合わせると、いやメールもらってない、いや送ったみたいなことがあって、名前は書かれていなかったから削除されてしまった可能性があるっていうことね。でプライベートな電話だとメールだとするとね、名前が書かれていないって言ってなんかお決まりの文句を、キャバクラの女の子はお決まりの文句を送ってまとめて同胞しちゃってるなみたいなね、そんな風にも受け取られてしまいがちなので、まず自分の名前は書く、で自分の名前を書くときにはできればフルネームで書いておくと誰だか覚えてもらうようになるっていうことなんでね。でメールで一つやっぱり大事なことは、このキャバクラの営業メールに見えないっていうことが大事で、キャバクラの営業メールって使い方によってはこう指名がよく取れてお店のナンバーになれることやっぱりメールがうまいんだよね。でそのメールのうまさっていうのは何かっていうと、100人に送ってるんだけど同じ文句に見えないっていうことだよね。ひょっとしたら100人みんな同じ文句なのかもしれないけども、同じ文句に見えない言葉が送れている。で、多分それはバリエーションなんだろうけども、同じ言葉ではなく一部分変化を与えた言葉になっているっていうことなんでね。で、メールのこれも便利さの中で同胞通信で、しかも BBC で誰に送ってるかわからないっていう形で、 BCC っていう形でこう送っていくと楽ちんだけど、これってみんなに同じ文言で送ってるよねっていうのはね、やっぱりバレるんだよね。うん、これがメールの怖さなんだよね。だからどんなに丁寧でどんなにいい文句を書いていたとしても、やっぱりその楽した分だけ相手には、あこれみんなに同じ文章で送ってるよねみたいなことがバレてしまう。これ手紙だったらそんなことってないんだよね。でもメールって楽できる分だけついついそこに送り手の緊張感がどっか消えて油断してる部分がすごくあらわに出てしまうことがある。でこれって怖いことだよね。さすがに別の人の名前で送られてくるっていうことはないんだけど、でも文章自体はこれってで時効の挨拶ではないんだけど、ダイレクト自分じゃないよねっていうのがなんとなく感じられるっていう、これ誰でも使える汎用形だよねっていう文章にしてしまったら、その部分は汎用で使えるようなところは逆に省いていかないとあんまり相手には感じよくないっていうことだね。でどうやったら汎用にならずに済むかということなんでね。汎用になる、なりがちなのはね、一回でまとめて相手に送ろうとする。一回の文章を長くして、で、回数を減らすと、これは無限に汎用に近づいていくんだよね。例えば、初めて会った人にメールを送るって、そんなにバリエーション聞かせられないんだよ。だいたい、今日お会いできて楽しかったです。またぜひお会いしたいです。楽しい今日ご一緒したいと思いますって。これって、汎用かといえば汎用だよね。みんなと同じ文句になってるけど、最初のメールはこれでいいんだよね。ところが10回目のやり取りのメールがこの文章ではいけないよねっていうことなんだね。そうそう、それに対して返事が返ってくるよね。返事が返ってきたら、実はこういうのがあるのでまたこれでご一緒しませんかみたいなって言われると、その内容に対しての返信になるので、そうするとここは100人いたら100通りの答えが返せるようになるんだけど、10回目のメールで 1回目のメールと同じようなワンパターンな文句を使ってはいけないっていうことなんだね、うん、だから大事なことは長い、一度に長いメールになるんじゃなくて短いメールのやり取りをどれだけできるかっていうことが大事で、短いメールになると失礼じゃないかと思われるかもしれないけど、決してそんなことはなくて、それがメールの特性なので、短いメールでもいいからきちんと相手に今受けたメールに対してメッセージに対してのレスポンスを返していくっていうことのがより大事で、短いメールをこう積み重ねることによってこメッセージのラリーを長く続けること、短いやり取りを長く続けていくことっていうのがその相手と仲良くなっていくっていうことなんで、逆に長いメールがいきなり来るとね、怖いよね。こういう人も時々いるんだよね、うん、こういう人は人間の距離感を取り損ねるタイプなんでね、これもだからコミュニケーションで、いきなり初回で長文メールが届く、あの携帯で見たらどこまで行っても、あの次ページ次ページでまだまだ続くみたいなね、パソコンで見てても何画面にも当たって、しかも開業もなくびっしり書かれてるみたいなのって、なんかあのまずその画面 が出た瞬間にあの読むのが怖いよね。でこういうタイプっていうのは日常のコミュニケーションを人と取る時においても距離感がなかなかつかめないタイプになって、で長文のメールを送る人って自分がこんなに長文のメールを送ってるのに相手が短いと怒ったりするんだよねいや僕は基本的にメール短いんだよね、短いメールをやり取りしようと思うんだけど、向こうが長くてこっちが短いとね、あの怒られたりするんだよね。そうするともうあの返事を、短いメールも怒られるもんだから返せなくなるじゃない、そうそこで終わっちゃうんだよね、うん、それから長いメールになった時の怖さっていうのはあの重くなるんだよね話が、うん、で本来仲良くなることは大事だけど、メールでそんなに重く語られても聞く側も辛いだろうっていうのがあって、深さと重さって違うんだよね。深いけど重くないっていうことがやっぱりあって、その深さっていうのはやり取りの頻度をいかに何度も重ねていくか、途切れないで相手から返ってくるメッセージをまた自分も返していく、それは相手が受け取りやすいように返していくっていうことなんだけど、重いメールって重いボールを投げてるみたいなもんだよね。うん。そんないきなりカミングアウトをされてもなんて返したらもんやらと思って、で短いメールだと怒られるかもしれないからちょっと時間空くじゃない、これ後で返事しようと、そうすると、うん、引いちゃいましたかみたいな返事が返ってくるんで、いや引いちゃったわけじゃないんだけど、いやちょっと引いてるんだけど、あの本人も重いメールを送っちゃったもんだからちょっと心配してるんだよね。だからそれは何がいけないかっていうと、重い話をしてもいいんだけど、重い話を重々しくしちゃいけないっていうことだね。うん。一番最初のメールでこれやられるとね、怖いよね。だから、これモテないタイプの男性に起こりがちな現象なんだけど、いきなりその相手とまだそんなに親しくないのに、親しくない相手にいきなり長文のメールを送ってしまうみたいな、これ手紙で言ったらね、あの筆文字の手紙を送ってるみたいなちょっと怖さがあるよね、うん、これ写真なんか送るときにとてつもなく重いのを送ってくるのと同じで開くのに時間かかるじゃないみたいなのと同じだから、メールってもうちょっと軽いんだけどそのやっぱり短く頻度みたいなのが一番大事なんだなっていう、これがコミュニケーション大事なことね。重いメールを送ってしまう人っていうのは、人間関係をより深く付き合いたいと思ってるんだけども、 軽い付き合い方ができないタイプのね、うん、緩いつながり、うん、重いつながりか無関係かみたいな、それしかない人っているんだよね。でも本当はそこにはグラデーションがあって、年賀状だけの付き合いっていう付き合いも、そんなんじゃ意味がないっていうんじゃなくて、それもお付き合いとしてこう意味があるっていうことなんでね、うん、だからメールというものの軽さみたいなものが、メールは軽いからだから人と仲良くなれないっていうことじゃなくて、メールは軽いということがこの特性として持ってるんだから、もうちょっと軽やかな挨拶にしても、会釈だけの会釈もあるし、名前呼んで抱き合って抱擁するような挨拶もあるんだけど、メールで抱き合って抱擁するような挨拶ばっかりやってるんじゃなくて、会釈のようなメールっていうのもあっていいっていう、その会釈がいつの間にか親友になったり恋人になったりパートナーになっていくっていう、それは頻度を繰り返すことでしかなくて、一回のメールでなんとかなるっていうことではないっていうことだね。それから仲良くなっていく人ってどういう人なんだろうなって思ったら、例えばメールのやり取りを10回20回とやってるけど、そのメールの内容自体はどんどん進化していってるっていうこと、展開していってるっていうことなんでね。で、なかなか仲良くならない人ってどういう人かっていうと、10回20回メールのやり取りしてるんだけど、なんかその内容自体に広がりがない。あれ、これって前来たメールだよねっていうのがその話前してるよねみたいなとこに戻ったりするんだよね。ということは、短いメールだけども頭の中では連続性として捉えておかなければ、一遍聞いた口説き文句二回聞くって興ざめだよね。一遍聞いた褒め言葉をあたかも初めてのようにもう一回繰り返されたら、なんか最初嬉しかったのに最初の嬉しさも消えてしまうぐらい、なんか二回目同じ話をされたら、どれだけ自分が印象に相手に残ってないかっていうことになってしまうので、実はメールって前にその人にどんな話をしてるかっていうことも覚えておかないといけないっていうことなんでね。それから長いメールでなくてよく、僕はメールも3行あれば十分だっていうふうに思ってるんだけど、3行だけどその中身自体は俳句短歌のように凝縮された言葉選びをしておかないといけないってことね。点の位置1個、丸の位置1個、手を庭の微妙なところですら、きちんとしておかないといけないんでね。短くていいっていうふうにするとね、なんかいかにも舌足らずになってしまって言ってることがよくわからないっていうメールも時々あるんだよ。そしたら返事まだですかっていうのがいきなり来ちゃって、あれ返事しなければいけない中身だったのって、返事しなければならない中身なのか、返事しなくてもいい中身なのかが、文章が舌足らずなのでわからないっていうこともあるってことね。これはまだ友達同士で喋ってるメールだったらいいんだけど、仕事の上でそうなっちゃうといけなくて、長いか短いかっていうことよりは、きちんと自分の言いたいことを、要返事のものなら要返事であるということがきちんとわかるっていうことが大事なんでね。